先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話をお伺いします。今回は富士特殊事業株式会社代表取締役社長杉山真一郎さんにお聞きします。スーパーなどで思わず手に取りたくなるお菓子や冷凍食品など、食品のパッケージを手掛けているのが富士特殊事業富士特です。かつて食品パッケージの印刷には油性インキが使われていたんですが、富士特は世界初となる水性グラビア印刷技術を開発、さらに無溶剤型ラミネート技術や世界初の南方総用デジタルグラビア印刷技術の開発など、食品パッケージの新しい技術の開発に挑戦し続けています。安心安全で環境に優しく食品の品質を守るパッケージで美味しさを包む富士特、富士特殊事業に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は富士特殊事業株式会社代表取締役社長杉山真一郎さんにお聞きします。杉山社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
プラスチックフィルムのパッケージに包まれている食品、これも今たくさん売られているんですが、富士特殊事業富士特はお菓子や冷凍食品をはじめ、まあ、あらゆるパッケージを現在手掛けてらっしゃいますね。
そうですね、はい、当社は1950年に私の祖父が起業いたしました、
はい、
当時は戦後でありまだまだ社会が混乱、食べるのも大変だった中で、祖父は食に関連した仕事をしたい、そしてこれからは食の流通が変わる、食品パッケージが大きな産業となる、成長すると考え、まあ、銀行員から一念発起して起業したと聞いております、
はい、
当初はプラスチックフィルムなどなかった時代ですから、紙に蝋引きコートをしてキャラメルやパンなどを包んでいましたが、うん、まあ、40年代に入り紙、セロファンからプラスチックフィルムパッケージに変わりました、うん、まあ、そういう意味では当社はプラスチックパッケージの歴史とともに歩んできた、まあ、会社だと思っております。まあ、ちなみに余談ですけれども、ふりかけの袋だったりお菓子の袋でもスーパーに行くとたくさんそういった袋が並んでますよね、うん、でも中身がですね、例えば同じ飴でも会社によって袋の材質、フィルムの厚みであったり、フィルムの種類がそれぞれ異なることが多いです、
はい、
我々は会社ごとに商品の中身ごとに一点一点フィルムを選択し、オーダーメイドで作っております。
そうですか、まあ、そうですよね。昭和30年代40年代ほとんど当時は手売りで直接対面して一個一個売っていたっていうのもありますし、そうですね、食品自体にそこまで流通がありませんでしたよね。
そうですね、
キャラメルを包むロウの紙の製造業として創業されたんですが、そこから現在世界初の水性グラビア印刷技術、無溶剤型ラミネート技術、これを開発されました。常識を変えたいと言ってもいいほどのことなんでしょうが、この2つですね、解説いただけますか。
そうですね、うん、皆様だとビニールって表現した方がお分かりになるかもしれませんけれども、はい、まあ、油性ペンでは書けますけれども、水性ペンだとインクが弾いてしまいますよ ね、 そうですね。よってプラスチックフィルムに印刷するときは通常油性インクを使用して印刷しています、
はい、
私が入社した、まあ、約25年前、溶剤としてトルエンを大量に使用した印刷が一般的でした、
うん、
印刷の環境は、まあ、臭いなとは思いましたけれども、うん、今の若い世代は当時の私以上に匂いがきついと感じていると思います、
うん、
そういった状況を踏まえ、有機溶剤は決して体にいいものではありませんから、うん、当時の社長、現会長が社員の健康、そしてこれから入ってくる世代のことを考え、有機溶剤を極力排除した食品パッケージを作ろうというふうに考えました、
はい、でそんな富士特なんですが、デジタル印刷は当初プラスチックフィルムへの印刷に課題があったということなんですが、それも世界初の南方総用デジタルグラビア印刷技術を開発されて乗り越えられたんですってね。
そうですね、デジタル印刷につきましては技術的な困難も当然ありましたけれども、 まあ、日本は皆さんスーパー行けばお分かりの通り、うん、日本には四季がありますから、はい、季節ごとでいろんな食品メニューを食べます、うん、まあ、裏を返すと我々パッケージメーカーはたくさんのアイテムをタイムリーに印刷しています、うん、経営課題として人口減少高齢化というのも関係していますけれども、うん、小ロットのパッケージが非常に増えてきました、はい、まあ、我々が印刷している、まあ、グラビア印刷機というのは車で例えれば、うん、まあ、ポルシェのようなもので高速で大量に印刷することが得意の印刷機です、はい、まあ、しかし年々小ロットが進み印刷時間よりも次の印刷アイテムに切り替える切り替え時間段取り時間の方が長くなってしまい生産効率が落ちてきているのが、まあ、大きな経営課題でした、はい、そしてもう一つの課題が印刷の現場は重いものを運んだり汚れたりそして技術の習得に時間がかかるため、うん、職人気質の職場でしたからどうしても男性職場でした、はい、デジタル印刷機を開発するにあたり小ロットのアイテムをいかに生産効率を上げて生産することができるかグラビア印刷という男職場を女性や高齢者でも、まあ、すなわち誰でも印刷できるような印刷機にしたいそういうコンセプトで開発しました。
そうか、なるほど。社長からご紹介あったように日本は四季がありますから当然その四季によって並ぶ商品が変わっていくわけですよね。
そうですね。
いや、それにしてもこの男職場だっていうところがだいぶこう環境は変わったんですか今。
そうですね、うん、特にデジタル印刷機につきましては女性が、印刷をしているというような状況になっております、はい、
さあそんな中杉山社長の人生の中で大きな決断はいくつかあったと思いますがその一つをご紹介いただけますか。
そうですね、はい、まあプライベートで言えばやはり就職かなというふうに私は思ってます、はい、まあ、私は子どもの頃から、まあ、いずれ富士徳に入るのだろうなとそういう感覚でしたから、うん、はい、当時ものすごく悩んだかというとそういうことはありませんでしたけれども、うん、まあ、昨今の、まあ、ロシアウクライナ情勢も当社は大きな影響を受けていますけれども、はい、入社来いろんなことが起きていますので、うん、まあ、振り返ってみると富士徳に入社したということは、まあ、大きな決断だったなというふうには感じてます、
うん、そうですか、
まあ、それと仕事の面で言いますと、はい、まあ、東日本大震災ですね、はい、まあ、あの時、まあ、当社には茨城県の石岡市に筑波工場があります。ほう、幸いにも、まあ、人的な被害はございませんでしたけれども工場は地震により大きなダメージを受けました、うん、まあ、再建するにも、まあ、お金もさることながらどれだけの時間がかかるのかと、うん、そういうふうに思いました。当時現地でそのまま滞在しましたけれどもその間筑波工場の社員が自分の家も被害を受けているにもかかわらず、うん、工場に泊まってくれたり工場大丈夫かと見に来たりおにぎりを作って持ってきてくれたり、うん、そういう姿会社に対する熱い思いに触れてこの工場を何とかしなければいけないと、うん、まあ、そういう気持ちになりました、
うん、どれぐらいお時間を要したんですか。
実際にはですね、うん、確かにひどかったんですけれども、はい、機械の芯は狂ってなかったものですから、はい、外壁のそういった修理で終わったんですけれども、うん、それでも3ヶ月間ぐらいですかね。
あ、そうですか。う
ん、まあ、かかりましたね、
まあ、あとやっぱりねそこで働いてらっしゃる社員の皆さんの心の修復っていうのもありましたよね。
そうですね、うん、
さあそんな中現在ですね包装機器メーカーとして連携して開けやすい保存しやすい技術の開発で海外の食品メーカーとも連携されて海外戦略を推進されていますが今の課題そして未来への展望をお聞かせください。
まず、まあ、食品パッケージ、これは人間が、まあ、食に興味を持ち続ける限り絶対なくならないアイテム、まあ、産業だというふうに思ってます、はい、まあ、将来的にもなくならない仕事、まあ、安定した仕事に就いているということに関しては大変恵まれた仕事だと考えておりますが、うん、まあ、長年、まあ、祖父や父が作り上げてきたいろんな会社様との協力関係が後継者の問題、人手の問題、設備投資の問題等で会社を続けることが難しいという会社が、まあ、近年出てきております、はい、まあ、私は新しい協力関係を築かなければならない、うん、当社はパッケージワールドというふうに呼んでいますけれども、まあ、新しいパッケージワールドを作らなければならないというふうに感じています、はい、そして、まあ、当社は、まあ、フジモというデジタル印刷機を開発しましたけれども、はい、ものづくりの方では今後5年10年で、まあ、新しい、まあ、デジタルを取り入れたイノベーションが起きるというふうに予測しております、はい、まあ、そういう意味では富士徳が、まあ、しっかりしていれば、まあ、いろんな絵が将来描けると思いますから、 まあ、しっかりした経営基盤を固めていきたいというふうに思ってます、
はい。さあ最後に杉山社長の座右の銘の、ね、お話をちょっとしたいんですが、富士徳のスローガンは非常に素敵な言葉なんですね。おいしいを包むという言葉が社是としてあります。まあ、素敵な言葉ですね。一方で杉山社長ご自身の座右の銘ちょっとお聞かせください。
まあ、一つ挙げるとしたらですね、コーチは拙速にしかず、まあ、事前によく考えて行動すること、判断することは大切ですけれども、まずはやってみる、行動してみる、走りながら最適なことを考えるということは大切ではないかなというふうに思ってます。
まあ、巧み遅いで拙い早いということですから、出来栄えがいいものでも遅いものよりは出来栄えが拙なくても早いものの方がいいんだよと。
そうですね。
まあ、簡単に解説するとそういうことなんですが、まず動いてみようと。
そうですね、
はい、いうことですか。で、動きながら走りながら考えようということなんですね。まあ、いろんな言葉が、ね、ある中で、一つこの言葉でも社員の皆さんや周りの皆さんが、そうですかっていうふうにちょっとこう意外に感じる言葉でもないですか。
ただやはり時代の変化が早いですからね、やはりまずは動いてみるっていうことが、まあ、会社の活力にもつながると思いますし、計画をねしっかり考えてっていうことも大切だとは思うんですけれども、まずはやってみるっていうことが僕は大切なんじゃないかなというふうには思います、
あくまでも無計画無鉄砲にまず走るんじゃなくて、ある程度ちゃんと考えた上でしっかり行動しましょうという意味だと思いますが、はい、はい。ということでいろんな印刷というところから枝葉が分かれて、令和の時代いろんな分野に進出されて面白い会社になるんじゃないかなというふうに期待していますので、この後も頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。